ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。この番組は妖怪の楽しさを世に広めるエンターテインメント番組です。本日はぬらりひょん内田と
山本愛子です。
皆さん、ついにですね、女性パーソナリティが、増えまして、女子大生のですねアイコリンさんという方がですね今日来てくれてるんで、さあ自己紹介してもらいましょう。山本さんお願いします。
はい、タイムリーオフィスに4月の終わり頃に、所属しました新人の山本愛子です。今は現役の大学生です。大学行ってるっていう間は、まあ、貴重なので女子大生というブランドを大事に頑張りたいと思います。
いやらしいね女子大生というブランド女子大生とかね僕全然甘やかしませんので、もうなんならもうほんとね、とりあえずどういうことやってるか聞いていきましょうか。
はい、はい、どういうこと、もうこの事務所に入ってですね、はい、そうですね、内田さんちょっと早速お菓子食べてるじゃないですか。
いやもう女子大生の話で聞く気ないもん俺
聞いてくださいよ
お願いし、いやいや、どんな活動されるのか、
は
い、
どんな活動、大学はアパレルの専攻してまして洋服の勉強しています。
え、洋服の勉強、
はい、
え、それは作る方ってことですね。
そうですね、デザインしたりだとか、あとはまあ作ったり、 T シャツとかスカートを作ったりしますね。はい、
すごいすごいんですけどそれでそれは分かった
はい、
それは分かったんですけど、
はい、
やばい、ちょっと待って、内田さんね、はい、心を正気に保つためにさっきチョコレート食ってたんだけど、はい、よく見たらね、アイコリンね、やっぱり女子大生かわいい。
よく見たら女子大生ってどういうことですか。
リスナーの皆さん可愛いですよアイコリン可愛いです、はい、もうね月並みな表現だけど可愛い。じゃあね、そのアイコリンに、はい、まず聞きたいのが、なんで妖怪の番組に参加しようと思ったのか、ここなんですけど、
はい、そうですね、たまたま事務所のメールから回ってきたんですよ。妖怪の番組やりませんかみたいな。
そうですね、はい、おかしな事務所ですよね
募集しますよっていうので、妖怪興味あるなと思って送ってみました
、はあ、すごい行動力ですねちなみにどんな妖怪、普段っていう、普段から妖怪のこと考えてる時点で、まあ、完全におかしいんですけど、どういう妖怪が好きとか、こういう妖怪漫画が好きでした、アニメ見てました、
ぬらりひょんの孫は見てましたね。
えっ、ありがとうございますもう作者でも何でもないのにね、はい、もうありがとうございます。ぬらりひょんの孫最終回までちゃんと、
最終回まではちょっと見てないんです
よ、ね、出たー、よくあるパターン
ジャンプでかじって
よくあるパターン
妖怪百鬼ラジオ
で、どういうことをやっていきたいですか、この番組では。
この番組でですか、そうだな、自分が楽しみたいっていう欲望のものかな
大事、それ大事ですねわかりました。アイコリンでございます。はい、現役女子大生ということで、皆さん、お手柔らかによろしくお願いします。
はい、お願いします。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
わら人形が釘で撃たれて殺された
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳4のけのけ
つくもや。
妖怪の名前漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのがこちら、妖怪名 IME。妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、うぶめだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや
妖怪雑記ラジオ。
妖怪物産展。こちらのコーナーはですね、おすすめの妖怪グッズなどを紹介するコーナーなんですけれども、今回、私はですね、新女神転生4という、任天堂 3DS 用のテレビゲーム、これ紹介したいと思います。アイコリン。
はい。
3DS とか新女神転生とか、こういうゲーム系のことってやりますか？
はい、弱すぎて、悔しくなるんで、はい、持たないようにしてます。
あ、 え、RPG とかもやらない？ドラクエとか FF みたいなやつも。
進めないのでやらないですね。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。ハードルが高いんですね。
そうですね。
わかりました。あの、女神転生というゲームは、はい、多分、そんなアイコリンには、1ミリもおすすめできないかもしれないんですけど、はい、
そんな。
実はですね、あの、はい、結構歯応えのあるゲーム性で有名なんで、
はい、
ただ、あの、すごくいいのは、妖怪とか悪魔を仲間にできるゲームなんです。で、あの、ちょっとあの、もうテレビ画面見てもらいたいんですけど、僕今日持ってきてるんで、は
い、
もうレベル99まで、あの、行っちゃってるんですけどね。
すごい。
こういう感じで、あの、ちょっと見づらい。まあ、3DS なんで、一応立体に見えるんですけど、
はい、
これあの、悪魔とか、うん、妖怪が出てきてですね、はい、それを仲間にしていくんですね。だからポケモンやったこと。
あ、あります、あります。はい。
あのポケモンの代わりに、
はい、
悪魔とか、妖怪になってる感じ。はい、モンスターが。
へ
ー。だからあの、なんつうんだろうな、もう自分の好きなパーティーというか、はい、好きな悪魔とかを呼んで、うん、まあ、チームを作れると。で、仲間にする方法が結構独特で、
はい、
昔のシリーズからこの伝統的なんですけど、ここが人気あるポイントで、はい、捕まえるときにモンスターボールみたいな投げるんじゃなくて、
はい、
会話して口説くんですよ。
何ですかそれ。
敵を。
へぇ、
だからそれでどういう風になるのか。で、実際なんですけど、どう戦闘になるかちょっと今ね、やってみようかと思うんで、ちょっとお待ちくださいね。
はい。
で、僕としてはですね、妖怪がこれいっぱい出てくるんで、
はい、
当然やってるんですけれども、
はい、
日本の妖怪いっぱいいる。例えばカタキラウアとかオンモラキとかね、
はい、
ガキとか鬼、コカクチョウとかね、
うんうん、
まあコカクチョウ中国から渡ってきた妖怪、まあ大体の妖怪が中国から渡ってきてるんですけど、
はい、まあ、
コッパテングテングとかね、はい、出てきてるのにこれね、ヌラリヒョンが出てこないんですよ。
なんでですかね。
だからすごくね、僕はもう、はい、アトラスの人に会ったら言いたい、
はい、うん、
なぜヌラリヒョンが出ないのか、そこをね聞きたいんですけど、じゃあ、うんうん、ちょっとねやってもらいたいんですけどね、
はい、
会話っていうコマンドがあって、
はい、
スカウトっていうので、
はい、
話しかけると仲間になるんですよ、
はい、
ちょっとね今豆だぬきっていう妖怪が出てきたんで、
はい、
これをちょっと仲間にするために会話をしますね、
はい、
これ主人公、僕、名前ヌララっていう名前つけてるんですけど、悪魔に仲間になるように持ちかけたと。
はい。
そうすると、フーム、どうも気乗りせんわい。お前さん何か貢いでみなされ。魔石が欲しいとか言ってね、これをね、まあ断るとかすると。はい、魔石がなくては始まらんな、つって、今度186マッカ欲しいと言って断る。どうしたものかとか、ま、言ってね、はい、まずアイテムをねだってきたりするんで、あと HP をねだってきたりとかするんで、
はい、
話を進めていきますよと。
はい。
そしたら、あ、さて帰って茶でも飲むかって言ってね、はい、取られるだけ取られて終わったっていうね。
何ですかこのリアリティのある感じ。
単にたかられただけっていうね、終わりになっちゃったんですけど、次じゃあ、カタキラウアっていうね、うん、豚の妖怪をね、ちょっとスカウトしたいと思います。うん、これはですね、話しかけてきました。この地は憎しみで溢れてやがる。お前は何が憎いよ。さあ、どれ選ぶ？アイコニン。
じゃあ。
何も憎くない、このカタキラウアっていうモンスターが憎い、もしくは自分の弱さが憎い。どれ選ぶ？
かっこよく自分の弱さ
が。自分の弱さが。
はい。
憎いと。さあ、どうなるのか。は？お前弱いのかよ。弱い奴の仲間なんてごめんだぜ。
そう、ひどい。
はい、失敗ですね。
、
で、こういう感じでゲームが進んでいくんですね。
ああ、面白いですね、これ。
まあね、悪魔なんで、会話する相手が、
うんうん、
人間とは違うやつで喜んだりとか、
はい。
なんかプレゼントちょうだいって言われて断りまくってたら、そんなに俺に対して断れるのすごいわって言っていきなり仲間になったりとか、
うんうんうん、
会話にもクリティカルヒットっていうのがあって、
へ
え。一発で相手の心をがっちりと掴んだりすることもできて、うんうん、結構面白いんですね。こういう感じのゲームなんで、ぜひ、やっていただきたいと、
うんうん。はい。
はい。で、あとは、ヌラリヒョン的に言うと、
はい、
もうレベル99になるぐらい、もう何回もやってるんですけど、これすれ違い通信って言って、
うん、
もう僕270回ぐらい、多分今すれ違ってると思うんですけど、
はい、
この 3DS 持っていて、無線の電波飛ばしながら持ち歩いてる人がいたら、
はい、
その駅とかですれ違った時に、
はい、
なんかその仲間の交換というか、
うんうんうん、
合体ができるんですよ。
面白い。
だからすれ違うたんびに自分がその送り出した仲間が、はい、まあ違う仲間になって帰ってくる。とかっていうシステムがあって、
はい、
なんかね、女の子の仲間を、うん、 その自分のネームカードみたいなのに添付して送るんだけど、
はい、
なんか勝手に合体して違うのになって戻ってきたりとかすると、
はい、
結構ちょっとグッときますね。あ、そんな軽い女に育てたつもりはないのになと思いつつも、なんか雪吊りの関係って言うんだよとか言いながら、すごい変身して違うのになって帰ってきたりとかして結構面白いです。もともと悪魔をこう仲間にして、はい、さらにそれを合体させて強い悪魔作れるっていうシステムがあるんで、うんうん、それを街ですれ違った人、すれ違った人と、まあ、できるっていう、その、任天堂 3DS のすれ違い機能を使った、
うんうん、
まあ、効果も、効果というか、システムもありますよ、という形ですね。もう内田さんはもう、すれ違いまくってます。だから皆さん、ヌララっていうやつとね、東京ですれ違ったら、あ、これヌラリオンだ!ヌラリヒョンだとね、思ってください。はい、であと、女神転生やるときに僕がいつも気をつけてるのは、ヌラリヒョン出てこないから、うん、主人公がヌラリヒョンだと思い込むようにしてる。ぬらりひょんがいろんな悪魔を従えて冒険してるんだって脳内でもう、うん、保管してる相当痛いプレイの仕方なんです
うん、うん、
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー音のノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
さあ、いろんなお話してきましたけれども、ここでちょっと告知をさせていただきたいんですけど、実は私ですね、まあ、今、世を忍ぶ仮の姿、人間の姿で話をしているんですけど、このぬらりひょん内田の妖怪ウォーキングツアーっていうのをやってまして、まあ、自分の妖怪散歩っていうね、ブログとかツイッターとかで、その情報を仕入れて、まあ、皆さん参加してくれるんですけれども、7月の27の土曜日のお昼ですね。まあ、花火大会とか皆さんですね。リア充される予定あると思うんですけれども、この花火大会がある日のですね、東京では花火大会いっぱいあります。その日の日中に六本木でですね、妖怪スポットを回るツアーやりますんで、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思いますけれども。ちなみに妖怪ツアーっていきなり言われてわけわかんないとは思うんですけど、ご興味ございます、アイコリンさん。
うん、どういうものなんですかね。
そこですよね。
はい。
よくまあ妖怪ツアーっていうと、心霊スポット巡りみたいなのをイメージする方いらっしゃるんですけど、
うん、
どっちかっていうと怖くはないですね。
うん、
だから神社とか、お寺とかで、天狗とか鬼とか、カッパとかそういう妖怪チックなものが祀られているところを巡ったりとか、
うんうん、
まあ耳袋っていう江戸時代のまあ不思議話集めた本があるんですけど、はい、そういうのに書かれてるスポットを巡ったりとか、
うんうん、
そういうツアーになってます。
はい、
うーんってね、興味全くないじゃねえかよ。
ありますよ。それどういう人と一緒に行ったりですか。
あ、どういう人と。
カップルとかだと気まずいですか。
カップル全然気まずくないね。
ほう。
カップルもそうだし、
はい、
親子で参加してくれる方とかもいらっしゃって、
それいいですね。
どっちかっていうと、昼間にやりますし、
うん、
まあ、怖くはなくてですね。例えば、今、六本木、今月やる六本木ですと、
はい、
麻布七不思議っていうのがありまして、
うんうん、
昔、六本木っていうのは、ちょっと江戸の外れだったんで、
はい、
怪しい場所だったんですよね。
へぇ
ー。で、やっぱ坂道も多いし、
うんうん、
まあ、暗がりも多かったらしいんですけど、
うんうん、
で、麻布には七不思議っていうのが伝わってまして、
うん、
そうですね、この六本木駅の周りですと、例えば間宮那公園っていうのがあったりするんですけど、
へー、
タヌキが、この辺りに住んでて、タヌキ林っていうね、はい、何も、人がいないはずなのにどこからか太鼓とか笛の音が聞こえるっていう怪奇現象が六本木あたりで昔から伝わっていたりとか、
うん、
で狸林と関係があるかどうかわかんないんですけど、狸穴と書いて間宮穴っていう住所があるんですよ。
へえ、不思議ですね。
六本木で、そこの間宮穴公園っていうのがあるんですけど、そこの公園行くと中に鳥居が立ってて、いきなり相当シュール、普通の公園の敷地内に鳥居があるんで、祠がありましてね。あとは こちらですね、三田の方なんですけど、港区の。
はい。
小学校とですね、高校の間のところに猫塚っていうのがあって、はい、化け猫の死体を埋めたと。
何ですかそれ。
されているところがあるんですよ。この小学校のですね、敷地内にあって、体育館の裏に、その案内板があって、
は
い、その小学校と隣接している高校側に、その塚っていうのがあるんですけどね。
なんか楽しそうですね。
そう。え、全然食いついてないみたいだけど大丈夫かなこれ。この話続けても大丈夫？
あ、大丈夫です。
え、ちなみに、そういうなんか神社とか寺とかって、
はい、
こういうところよく行きますとか、意外と、都内だとここ行きましたとかあるんですか？
都内、なんか東京、住んでまあ10年ぐらいなんですけど、東京に来てから、その神社ってあんまりわからなくて、神社仏閣がどういうふうになるのか、
はいはいはいはい。
浅草とかは行くんですけど、
はいはいはいはい、
それ以外だとなんか東京の神社ってどこ行っていいかわからなかったんですよね、ずっと。
いや、もう、まあ、明治神宮行っとけば間違いないと思うんですけどね。とりあえずは。
明治神宮、はい。
浅草も本当に妖怪スポット多いんで、はい、浅草のコースでツアーやることもあるんですけど、浅草寺の裏手に、
はい、
今、都立花川戸公園っていうとこになってんのかな、乳母ヶ池って言って、ヤマンバ伝説が残る池が、一応、はい、公園の中にまだ残ってるっていうスポットがあるに言いますね。
はい、
旅人をその、ヤマンバが殺していたみたいな。ヤマンバじゃない、鬼ババだね。鬼ババ殺していたっていうね。伝説が残ってたりとか、
うん、
あとは草原寺っていうですね、かっぱ橋の方なんですけど、
はい、
まあ、かっぱ橋ということでかっぱを祀ってる、お寺がありまして、
はい、
そこはかっぱの手のミイラがあったりとかですね、
はい、
非常にね、いいスポットになってます。
楽しそう。ちょっと行ってみたいですね、それ。
そうですね、ぜひ来ていただける。ウォーキングツアーなんで、
はい、
どっちかっていうと、その、カメラを趣味にしてる方の参加とか、まあ、その妖怪ウォーキングツアーにかこつけて運動しようっていうね。
うん。
方とかですね。
うん。
だいたい2キロぐらいは最低でも2、3キロは歩くのかな。
ああ、結構いい運動になりますね。
なりますね。調布のツアーの時は相当な距離歩きましたし、そういうツアーになってますんで、ぜひ、皆さん来ていただければと思いますね。
はい。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は、青春、マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そして、リスナーの皆様のご好意により、作られております。